皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月13日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は原点に思いを馳せる大切さという話であります。やはり今ですね、経済もですね、経営も何もそうなんですけども、原点というものが見失われていて皆さんさまようわけですね。例えばその個人でとってもですね、なんか自分が非常に大変な状況になっちゃったと、で自分は全く一人ぼっちだと、どうしていいかわからないという人は残念ながらたくさんいるんですね。しかしでもその人必ず誰かがその人を産んでるんですね。好きとか嫌いとかいいとか悪いとか関係なく誰かが必ず産んでて、その産んでる人の前にも必ず誰かいるんですね。やっぱり連綿と続いていくその血脈の中に自分がいることは間違いないんですね。それをいいと思うか悪いと思うかとか、それが判明してるか判明してないかは全く関係ないんですね。それは単なる評価の問題でありますから、ずっと続いているってことなんですね。で、ずっと続いてるってことはものすごく重要なことで、やっぱり役割があって今ここにいるっていうことですね。で、その中でこの先祖というものはですね、ある意味で言うとその連綿と続いてるものの中の一つの原点に思いを馳せるっていう意味がありますね。先祖崇拝っていうものはそうでありまして、特に日本はね、それは非常に熱心でありますが、そういうものもですね、要するに自分は何者なるやと、自分はなんかうまくいかないと、真っ暗闇であると、孤立したと、しかし自分はこういう原点からずっとつながってんだと、一体この自分のね、先祖たちは何をしてきたんだろうと、それは自分の知らない先祖を見るかもしれない。はっきり言って誰が親か分かんないってケースもあるかもしれない。でもそれは必ず誰かいるわけで、それは言ってみればその体の遺伝子は誰か分からなくても、要するに生命という霊魂はしっかりと今天とつながってるわけですね。体そのものは誰かの遺伝子で作られたのか知りませんけども、その霊魂はしっかりと今そこに来てるわけですね。だから体の祖先だけじゃなくて霊の祖先も必ずあるはずなんですね。で、その祖先というものが、ある種のその人にとっての原点ですね。これは実はね、自分で決めればいいんですね。女の考古学とかですね、なんかその生物学の話をしたってですね、本人が納得しなければそれは原点になりません。だから自分で決めればいいんです。自分の原点は自分で決めます。同じことは会社にも言います。よく創業の原点って言葉がありますが、会社が長い場合はですね、中高の祖以降を、中高のそのところを原点にするっていうこともよくありますね。ですからその原点は、だから自分で決めます。で、自分で決めるということは、特にそこで、特に価値観ですよね。ミッション、バリュー、ビジョンの3つ、任務、それから価値観、それから将来展望、この3つをですね、企業理念、組織の理念とするならば、特にその中で一番大事なのがバリュー、価値観ですね。価値観が大体一番初めの原点で生まれるわけですよね。原点のところで、それをですね、どこに決めて何と定義するか、これは非常に重要なことですね。ある意味では非常に戦略的なことで、その自分たちの原点をどこに置いて、どういう価値観であったあるかっていうことを定義することによって、明日真っ暗闇の中に暗くても一歩踏み出す勇気が出てくるんですね。勇気と行動力が出てきます。ですからその前に向かってどうしていいか分からなくなったら、原点をしっかり見つめて、特にその価値観を大事にします。そうすると一歩前に足が出ると、暗くてもね、そういう仕組みになってるわけでありますね。世の中ってものは、人というものもね、組織もそうですね。したがってこの今ですから、やっぱり大切なことはその原点というものをしっかり持って組織運営することですね。だから今逆にですね、原点というものがよくわからないで運営されている組織ほど脆いものはないと思いますよ。原点わからないで組織運営してるとですね、はっきり言っていかようにでもなっちゃいますからね。原点とは必ずしもですね、オーナーがいなければいけないというわけでもないんです。 別にオーナーがいなくたってね、それはもっと長い時間経営してる、何代も続いてるケースもあるし、まあサラリーマン社長がやってる場合でもそれ構わないですね、別にね。ちゃんと原点が継承されていればね。だからその原点っていうものがないとですね、あとは言ってみればあれでしょう、利害損得でしょう。利害損得でやってったらですね、それは迷走しまくりですよ。迷走しまくりで、あっという間にどっかにその、まあ座礁して終わりになっちゃいますよね。で、この神仏の信仰心っていうものもですね、実はその、まあ原点の中の一番すごい部分にあるわけね。まあ、今先祖の話とかですね、創業の話しましたけども、本当はそのもっと奥にですね、神仏があるわけですよ。神仏の世界ってものがあってね、これがだからその今言ってみれば価値観の原点になってるわけね。でまあそこはですね、人によってちょっとね、まあどこまで見えるかっていうところに差があるわけですが、まあ正直申しまして、そこまでいけばですね、逆に言うとまああまり明確な原点がなくても立て直しは十分可能ですよね。言ってみればこの良き神、良き仏っていうものの世界が価値観がしっかりあればですね、今目に見える原点だとか、今目に見える何か利益だとかなくても十分に前に進めると思いますね。特にだから一番上のリーダーですよね。一番上のリーダーはこれ持ってるといいと思いますよ。まあなかなかね、ちょっと理解難しいとこありますから、そういう話っていうものはですね、だからみんなが全部理解してるっていうのはなかなか現実には難しいんで、まあそれは皆さんそれぞれ努力して身につけていただけばよろしいという方向性として、そういうふうな方向であればよろしいわけで、でも一番上だけはしっかり理解してないとやばいと思いますよ、正直言って。本当にですね、今一番上ほど大事なものはないと思いますよ。一番上がですね、しっかり天とつながってないともう本当やばいですよね。もちろんその天とつながってればね、グリーン車に乗ったみたいに楽して未来に行けるって、そういう意味では全くないんですよ。そうではなくて、同じ苦労をするにも報われる苦労と報われない苦労があるっていうことなんですよ。例えばですね、まあ選挙、今回のアメリカの選挙なんかそうだよね。不正選挙に猛烈な努力をするのと、それから地を這いつくばってでも本気でその投票で勝とうとするのと、どっちの苦労の方が最終的に報われるかって話ですよ。選挙は苦労するわけですよ。ね、政治家にしてみれば。当選するために駆けずり回るのも苦労だし、逆に今回のバイデンみたいに、不正選挙を大々的にやるっていうのも、それは大変な苦労なわけですよ。同じ苦労をするのに、要するに堂々と戦って票を得るための苦労と、裏に回って不正選挙をするための苦労って、同じ苦労だとしても、どっちの方がよく報われるかって話なんですよ。そこリーダーはいつも考えなきゃいけませんですね。例えば企業で言いましたら、その、頑張って頑張って、とにかくいろんな方法を駆使して、一生懸命売り上げを積み上げて会社を運営するのと、不正経理で、粉飾決算で会社を運営するのと、どっちが最終的に報われる苦労かっていうことを判断しなきゃダメなんですよ。両方苦労いるわけですよ。不正経理だってですね、粉飾決算だって最近は摘発厳しいですから、あんまり変なことあってるとすぐバレちゃうわけね。すぐバレない不正経理とか粉飾決算は大変だと思いますよ。そうすると、尻物狂いで這いつかって、まあそういうこと言うとなんかパワハラと言われちゃうか困っちゃうんだけど、まあでもやっぱり場合によってはそうだよね。例えば車だってさ、普通40キロとか60キロで走ってる車もさ、スピード計見たらさ、180キロとかあるんじゃないですか。やっぱりね、無理して出るようにはなってるわけよ。最後の最後で無理するとすごくエンジン吹くようになってるわけで、ね、人間も大体そういうもんですよね。ここ一番ってところはですね、命がけでね、踏ん張るってことはあるんで、それ人生ってもんですよね。そういうなんか苦労をした方が報われるのか、いやいや、もうとにかくですね、裏に回ってですね、もうあの手この手であらゆる不正をですね、積み重ねてですね、粉飾決算に逃げるのが得意なのか、この選択をするのがトップですよね。だから先々報われる苦労をするっていう風になってくると、そこは言ってみれば、まあ神仏のご加護なくして成功しないでしょ。良き神仏のご加護なくして成功しない。一方裏に回って粉飾決算だとか、ね、不正行為によって成功しようっていうのは、悪神の助けを借りないと儲からないと、成功しないってことになりますから、 具体的にはだからどこまでも悪いやつと付き合うと、とことん悪い人間と付き合わなきゃダメですよね。性悪とね、これも苦労いりますよね。性悪のやつとさ本気で付き合うなんてすごい苦労と危険と恐怖がありますよね。でもそれ恐怖感じてたんじゃ不正はできませんですよね。どこまでも下に落ちてって自分自身をひどくさせないと、そんなの日常にならないじゃないですか。当然人相も変わるし、全部変わってきますけどね。まあそれを選択するのがトップの役割ですよ。だからトップ自身がどっちかはこれトップが決めなきゃいけないんで、だからまあできるだけこれから先はですね、あと後々報われる苦労をした方がいいと思いますよ。悪神とその提携してですね、後々一番最後にひどいことになるような、まあ、道はなるべく選ばない方がいいと思いますね。まあ選ぶのも運命という人も中にいるのかもしれませんけどもね、まあその方がいいと思うんですね。まともな神、まともな方向に行った方がいいと思うんですね。そうするとやっぱりこの原点っていうものも、こういろいろ今みたいにものすごいその厳しい時代は苦労が重なるじゃないですか。苦労が重なっていく中で、まあなんかその今までのように粉飾だとかですね、不正だとかやってたんじゃもうどうにもならんと、それもできないと、いよいよですね真剣勝負でいかないといかんのだと、本当に真剣勝負でそんなことやったことなんかないと、今まで不正とですね既得権益だけで生きてきたと、それを大真面目でですね、天に向かって飛躍する意味でなくやらなきゃいかんと、できんのかったら、いやそれは本源的にはできる力人間持ってですね、でみんな結構やってるでしょう、自分だってできないはずはないわけ。その時に頼りになるのは、過去に例えば自分たちの組織でもあんなことやったことがない、自分自身もやったことがない、本気に真面目に未来に飛び出したことなんて一回もやったことがないと、いやそれは神仏の世界だよね、良き神仏ですよ。まさに信仰、本物の信仰心ですよ。本物の信仰心があれば突破できる。でも本物の信仰心があったらそんな初めからインチキしようと思わないね。だからやっぱり最後の最初の一歩なんですよ。って踏み出してみるわけ。って踏み出してみて、で成功、小さな成功でも手にすると、あやればできんじゃないかと、やればできる時の感覚を覚えておくんですよ。その本当の信仰心があってうまくいった時の感覚って必ずありますから、それはなんか神が見えたとかそんな話じゃなくてですね、お化けが見えたとかそんな話じゃ全くないんですわ。なんか独特の軽い感覚ですよね。独特の軽い感覚でふっとこう前に進む感覚あると思います。それは気がついたら、あ、成功していたという独特の感覚があると思うんですよ。それを一回身につけたら、まあその感覚を忘れずにやっていけば成功する。逆にうまくいかない時って、なんかこう、どんよりすんだよね。それまずいんじゃないの、そんなことやったったら成功しないのって、独特のなんかね、どんよりした気が漂うんです、あれ。不思議だよね。なんか疑心暗鬼は消えないわけ。そのとにかく何かみんな隠しながら話してんだよ。本当にね、不思議だよね。何かその一言は絶対言わないようにしながらみんな話してんですね。そういうのって大体悪神の方向に引きずられてる時だよね。もっと明らかんと知ってる時っていうのが善神の方向に引きずられてる時で、その感覚はぜひ覚えていくといいと思いますよね。それがだから本当の原点なんですよ。だから歴史を超えた、血族を超えた本当の原点って、これでいわゆる霊魂の原点がそこにあるんですね。だから霊魂の原点まで、おそらく一番上はぜひ行っててほしいと思いますよね。一番上はそこ行ってないと本当にやばいと思いますよ。こっから先官僚制も終わりでしょ。本当だからね、まあ何もないところをさ、目に見えない世界を相手に作っていくわけですから、そこはどうしても必要だね。から国もそうですよね。まあアメリカ、まあ、トランプの場合だったら1776年の、まあ、独立に原点を取ると、だから金融もそこに戻しちゃうと、全部戻しちゃうと言ってますよね。まあなかなか大したもんだね。まあやっぱ国が若いとみんな元気だわな。日本だとまあその原点でいろんな話があって、もう言い出したらキリがないですから、旧石器時代の話から始まって、天地創造の話から始まって、天照大神の話から始まってですね、まあまあそれはもう大変なもんですよ。神武天皇から始まってですね、言い出したらキリがないんで、まああんまりですねそれごちゃごちゃ言っとってもですね、かえってその本物の原点見失わないところがありましてね。まあですから日本はまあ難しいわけですよ。中国共産党なんか大変ですよ。原点つったら毛沢東じゃないですか。でその毛沢東は革命で国を起こしたわけでしょう。 だ革命が原点だから、原点に戻ったら武力で何かを倒さなきゃいけないんですよ。武力で何かを倒すのは原点なんだから、それは落ち着かないわね。そしてやっぱりこの毛沢東に戻るってのは難しいんじゃないの。本当あの国も歴史は長いわけで、5000年とかよく言われてますけどね。まあでもその歴史を全部切り刻んじゃったから、断絶させちゃったから、それは大変で、実は大抵の国は断絶させてんですよ。途中で王家が変わったりした時に民族も変わっちゃってね、民族移動も起きて虐殺も起きたりして相当入れ替わっちゃってんですよ。そうするとやっぱり私はですね、現実問題といって歴史の中に原点を置くっていうのは、まあアメリカの独立宣言はともかくですね、私はなかなか難しいと思う。イギリスもそうだと思う。イギリスはブレクシットをしたと、案の定なんかいろんなマイナスの影響出てますね、イギリスにね。でもじゃあイギリスの原点はなんだって、これはまた日本と同じでさ、たくさんあるわけよ。どこ一つって話にならないわけでしょ。そしてやっぱり国もですね、国とは何たるのかってある種価値観の原点に移行せざるを得ないんじゃないの。まあ過去の歴史はね、参考になりますよ。で補足材料としてすごく重要になりますよ。でもなんかね、この一つの歴史の舞台にさえ戻ればいいというふうには、なかなか私は世界はならないと思うな。世界の国の原点ってものは、もっと抽象的で、もっと本源的なものにならざるを得ない。歴史の位置形態、歴史が過去どうだったかってところに戻そうとしたら、もうその瞬間にないと、そんな原点はと。むしろそれは混乱の源であるということがもっともっと出てくると思いますよ。特に20世紀はですね、そのものすごい民族戦争とかね、すごいのが、まあ、あったわけで、まあ、大国の戦争だけじゃなくてね、もっとアフリカなんかそうだけひどいことになっちゃったわけでしょ。そうすると、誰か個人とか、なんかその歴史の一事件に戻るっていうのは私はなかなか難しい気がするんですよ。やっぱり人類の原点っていうところに戻らないと難しくて、で、もしみんな、まあいろんな指導者これから出てくると思いますよ。今の国民国家はもうね、大体これで終わりだと思うんで、とまあそれぞれもっと分かれた形で出てくると思うんだ。そういうリーダーたちが直面するのは同じことだと思うんだな。まあ、こうか不幸か世界中大体技術はみんな一様になってきたと。ライフスタイルも一様になってきたと。それからいろんな制度なんかも、まあトランプが今までのこのひどいものぶっ壊しちゃいますから、まあみんな同じようにですね、それぞれ一生懸命から頑張るって方に戻りますんで、まあ大体みんなの持つ、なんていうの、価値観と申しますか、問題意識は大体同じことになってきてるわけですよ。そうすると、みんなで合意できる、世界で合意できる原点は見出しやすいよね。今みたいに大国が支配する時代であったら、これは世界の原点って言ったら、その強い者勝ちの横暴って話じゃないんだけど、それがぶっ壊れたら、花瓶を落としてバラバラに割れますとですね、誰かが誰かを加勢するとか独占するができないということになるとですね、いや、それはみんなで話し合って、原点を作りましょうって話になるわけで、そしたらやっぱそれはですね、ちょっと歴史を超えるんじゃない？歴史って評価ものすごい大変ですからね。それはやっぱり、まあみんな今日一日どうやって幸せに暮らせるか、これはみんなどこだってそこだと思いますよ。今日一日安心して暮らせる、その、まあいろんな意味でのセキュリティこそみんな一番求めてるもので、それから持続可能な世の中でしょう。求めてるんだから、やっぱりそういうことを考えた時の人類の原点っていうものは、すごく抽象的なものなんじゃない？抽象的な価値観であり、なんか、ねえ、あんまりなんかその、歴史の事件で権力闘争になるようなものにはなんないんじゃないかと思うんですね。だからそういうふうに考えていくときですね、なんかやっぱりこの、これから、まあ、国がいろいろ変わっていくんでしょうけども、まあ、言い方は悪いけども、言い方が誤解があるかもしれないけども、それぞれ個性のある人たちが集まってるみたいな世界だよね。佐藤さん、田中さんみたいな感じで、まあ、それぞれ個性のある人たちが世界中みんないるというような形になっていくんでしょ、これ。で、みんな大体共通の価値観が原点にあるから、お互いに交流はできると。もちろん喜怒哀楽それぞれ揉め事はあるんだけども、まあ正直言ってまあ大体似たり寄ったりで、それぞれ個性が違うってぐらいなもんで似たり寄ったりで、まあ皆さんそれぞれやり方が違うんで、でもそれでまあみんな協力して運営していくというところに戻らざるを得ないんじゃないですかね。 だからもう国民国家が歴史を盾にですね、まあ、それでこのなんかブンブンブンブン振り回しちゃってですね、敵と味方は分けたようなことではもうこの後まだ大国がねいるうちはもうそれの戦いなんですが、それが崩壊した後はですね、まあそこに戻るんだろうと私は思ってますね。まあ、いずれにしてもですね、これ原点、すごくこれから大切になってきますんで、やっぱこの原点に思いを馳せる、何なのか、それはですね、すごく大切なことだと思いますから、ぜひぜひね、この後、原点に思いを馳せる大切さをですね、しっかりと自分のものにしていただきたいというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、原点に思いを馳せる大切さということでお伝えいたしました。ではまた見に帰りましょう。さよなら。